まあ、今日は5月第2日曜日、母の日ですね。母の日は聖書の一つの御言葉から始まりました。出エジプト記20章の12節、あなたの父と母を敬え。子供の時、アメリカウエストバージニア州の教会学校でこの御言葉を知ったアンナ・ジャービスは、母が天に召された次の年、1906年5月9日、母を偲んで内輪の集まりを持ちました。その集まりが広がって、アンナの母が天に召されて9年たって、1914年5月9日、時の大統領ウッドロー・ウィルソンが、5月の第2日曜日、母の日を国民の祝日と宣言をいたしました。1906年の最初の記念日、アンナの母が好きだったカーネーションの花束を教会に飾ったのが、集まった人に深い印象を与え、まあ、それ以来カーネーションの花を飾るようになりました。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です、ね、いい言葉です。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書です。出エジプト記開いてください。2章です。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では出エジプト記2章のですね、最初に1節と2節まで読んでください。
さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、そのかわいいのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。
はい。聖書の中には信仰を持って子供を育てた母親が何人も出てきます。ヤコブを育てたイサクの妻リベカ、預言者サムエルの母アンナ、ハンナ、そしてイエス様の母マリア、そしてそのような母親の中に、ね、加えられるのがモーセの母ヨケベデです。今読んだところ、イスラエルの12部族の一つレビ族、このレビ族の中から祭司職が任命されます。祭司というのは神と人との間に立って神殿の奉仕をするものですが、レビというのは、ね、結ぶ、ラバという言葉から来ており、文字通り神と人を結ぶ働きをするもので、これがレビ人の務めです。このレビ族の一人の人が同じレビ族の娘をめとり、その女は身ごもって男の子を産んだとあります。ではここに何かを挟んで、少し後の民数記26章を開いてください。59節です。では稲富兄弟、民数記26章の59節だけ読んでください。
アムラムの妻の名はヨケベデで、レビの娘であった。彼女はエジプトでレビに生まれたものであって、アムラムにアロンとモーセとその姉妹ミリアムを産んだ。
はい、ここにですね、親の名前が出てきます。モーセの父の名はアムラム。アムラムとは糸高き者の血族という意味。母の名はヨケベデ。ヨケベデとはヤーウェ、主は栄光という意味。二人ともレビ族の中の有力な家の出身。モーセの姉がミリアム、英語ではメアリー。兄のアロンがいて、それぞれ三つずつ年の差がありました。はい、じゃあ出エジプト記の2章にもう一度戻ります。モーセが生まれた時ですね、両親アムラムとヨケベデはその子が可愛いのを見て3ヶ月の間隠したとあります。なぜ生まれた子供を隠さなければならなかったのでしょうか。はい、同じ出エジプト記1章1章の22節を読んでください。
またファロは自分のすべてのために命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。 女の子は皆生かしておかなければならない。
モーセの時代、イスラエルの民はエジプトの奴隷、エジプトをパロ、ファラオとも言います。イスラエルの民が増えて敵側につくといけないからとして、イスラエルの民に過酷な労働を課し、同じ14節、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめました。しかし苦しめれば苦しめるほどイスラエルの民は増え広がったので、パロは恐れて、22節、今読んだところ、生まれてくる男の子は皆ナイルに投げて殺し、女の子だけ生かすように命じました。故にモーセの両親は、モーセが生まれた時、そのあまりの可愛さに、この子は神様から授かった特別な子供だと悟り、3ヶ月の間生まれてきた子を隠しました。このことについては新約聖書のヘブル人への手紙11章の23節、私だけお読みいたします。このように記されています。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰によって隠したと書いてあります。今日は母の日にちなんで、モーセの母ヨゲベデの信仰より、この危険な時代、私たちは子供をどのように育てたらよいか、4つのポイントでお話をいたします。第1のポイント、それは出エジプト記2章の2節ですが、2節だけ稲富兄弟もう一度読んでください。
女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。
はい。親は子供を守らなければならないということです。モーセの時代、エジプトを支配していたのはエジプトの王パロ。パロは男の子のはすべてナイルの川に投げ込めと命じました。今私たちの住むこの世界、この時代を支配しているのは悪魔サタンです。悪魔はこの世の君なのです。そのことはヨハネ第一の手紙5章19節にこのように記されています。私だけお読みいたします。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。全世界は悪いものの支配下にあることを知っていますと、このようにあります。サタンというのは敵対するものという意味です。私たちの住むこの世界は神に敵対している社会です。それはエペソ5章の16節にも、今は悪い時代だからですと書いてあります。一箇所聖書を開きましょう。エペソ人への手紙2章を開いてください。では稲富兄弟、1節と2節を読んでください。
あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子の中に働いている霊に従って歩んでいました。
はい。このところは別訳のリビングバイブル訳ではこのようになっています。そちらを読みいたします。以前あなた方は神様から呪われた存在であり、罪のために永遠に滅びる運命でした。世間一般の人と同じ生き方をし、別に変わったところもありませんでした。罪にまみれ、空中の権威を持つ力ある支配者サタンの言うままになっていたのです。そのサタンは主に反抗する人の心に今も働きかけていますと、こう別訳ではなっています。で、ここにですね、サタンは空中の権威を持つ支配者と記されていますが、空中の権威というのは何でしょう。これは一つは電波です。現在サタンは電波、テレビや携帯、インターネット等を通して 偽りで有害な情報をまき散らしています。ですからですね、子供を電波から守らなければなりません。何でも子供の自由にさせてはいけません。子供は善悪のですね、判断がつかないからです。電波を通して、インターネット、テレビ等を通して有害なですね、情報が次々と、ね、本当にもう垂れ流しのように流されています。子供を守らなければなりません。兄弟姉妹、サタンはどこに働くのでしょうか。それは私たちの思いに働きます。サタンが働く場所、それは私たちの思いです。では思いはどこから来るのでしょうか。それは目と耳から来ます。有害なものを見せ、誘惑の言葉によって思いが支配され罪を犯します。エデンの園でサタンはこの手を使ってエヴァに罪を犯させることにまんまと成功いたしました。サタンは私たちの思いに働くのです。でこの思いは目と耳から来るのです。ですから電波から守らなければいけないというのはそのことなのです。ではこのようではどのように子供を守ったらよいのでしょう。そのような悪いものから遠ざけるのが一番良い方法です。危険から、悪いものから遠ざかる、これが一番良い方法ですが、もう一つ有効な方法、それはイエス・キリストの十字架の血を適用することです。旧約聖書の呼ぶ記を見ますと、呼ぶは毎年自分の子供たちを呼び寄せ、動物を殺して血を流し、神に生贄を捧げたと書いてあります。生贄ゆえにサタンはこう言っています。呼ぶと家族の持ち物の周りにガード、垣が巡らされているではありませんか。だから手出しをすることができませんとサタン自身が言っています。血が流された時、血はガードするのです。で守るのです。だからサタンは手を出すことができないのです。呼ぶ記一章の実節に書いてあります。ベニヒンという先生が書かれた力あるシエスの血というですね、この本の中にこのような記述があります。どうぞ読みます。聞いてください。あなたが巫女の血で、イエス・キリストの血であなたの家族を覆ってくださいと神にお願いするとき、主はあなたの家の周りに、周囲に守りの壁を築いてくださいます。それこそ神が呼ぶのためにしてくださったことです。まず私たちはキリストがすでに捧げてくださった犠牲の価値を信じなければなりません。キリストがすでに流してくださった血を信頼するのです。私たちが信じるなら、祈りの中でそのことを神に申し上げることができます。私は祈るときに、主よ、あなたの血でスザンヌ、ジェシカ、ナターシャ、ジョシュア、エリーシャ、ベニヒ先生の子供たちを覆ってくださいと言わない日は一日もありません。私が巡回に出ているときは電話口に呼び出して彼らと祈り、続けて主からのもの以外は何も彼らの心と思いの中に入ってこないように祈ります。サタン、よく聞け。お前は私と家族に触れることはできない。イエス様の血が私を覆っているからだ。このようなわけで、両親がその血で子供たちを守ってくださいと主にお願いすることは素晴らしいことです、とこのようにあります。まあこのことは私は何度も説教で語ったことですけれども、私は毎朝この場で祈りますが、その時ね、私の子供と孫、兄弟姉妹、皆さんの子供たち一人一人の名前を挙げて、イエスの血で今日も一日覆ってください、守ってください、サタンが触れることがないようにしてくださいと、ね、 毎朝祈ります。まあ私の長女のまなみちゃんはよく言います。守られていることが分かるとよく言うんですね。それは親が祈っているからです。兄弟姉妹、私たちイエス・キリストを救い主と信じるクリスチャンは、地の力がいかにですね、効果のある絶大なものであるかを知らなければなりません。だからこれを適用するのです。知っているだけではダメです。イエスの地で覆ってくださいとですね、どうぞその地を適用してください。モーセの母ヨケベテのから学ぶ第一のポイント、それは親はですね、子供をこの世の君サタンから守らなければならないということ。これはですね、霊的な信仰の戦いです。では第二のポイントに移ります。出エジプト記に移って2章の3節です。では3節だけ稲富兄弟読んでください。
しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製の籠を手に入れ、それに歴青と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。
はい。しかしもう隠しきれなくなったので、親といえども子供をですね、守るのには限界があります。そんなに24時間四六時中子供と一緒にいるわけではありません。ヨケベレはどうしたでしょう。パピルス製の籠、パピルスとは地中海に生える葦の一種。中に水が入らないように歴青と樹脂、つまり防水剤を塗って、その中に生まれた子を入れ、ナイルの岸の葦の茂みに置きました。パピルス製の籠に子供を入れなさいということです。聖書の中でですね、英語でアーク、ARK、アークと記しているものが3つあります。それは第一にノアの箱舟、これアークと書いてあります。次がモーセの幕屋の至聖所にある、ね、契約の箱、これはアークです。それとですね、このモーセの籠、アークです。ノアの箱舟、契約の箱、モーセの籠、この3つに共通するものがあります。それは救いです。イエス・キリストです。子供をイエス・キリストの救いへ導きなさいということです。今日私たちは賛美しました聖歌353番の2節、よく母上は教えたまいき、罪ある予備とのために、尊き神の一人子イエスは命を捨てたまえぬと母はよく言っていた。尊き神の子イエス・キリスト様が罪ある私たちのために十字架で命を捨ててくださったと。そのように子供に、ね、イエス・キリストの救いを、十字架を語り、救いへ導きなさい。私たち兄弟姉妹、親にとって子供に残すことのできる最大の遺産、それはイエス・キリストへの救いと、それに対する信仰です。これ以上のものはありません。土地や財産、地上の富を残せなくても、イエス・キリストの救いと信仰を残せば十分です。あとは全能の神様がですね、責任を持って子供を守ってくださいます。ですから信仰の遺産をどうぞ子供に残してください。ですからどうぞ子供の救いのためにですね、もう心を注いで祈ってください。中世の最大の教父と言われ、神の国また告白録を書いたアウグスティヌスという人がいます。彼の母はモニカ。アウグスティヌスは母の祈りによって救われました。彼は告白録という自伝の中でこのように記しています。若い時、公職淫乱の生活を送り、いかがわしいところに出入りしていた。 彼のために母モニカは心を裂いて祈り続けました。ある時、アウグスティヌスの耳に子供の歌声のような声で、とってよめ、とってよめという声が聞こえた。彼はこれを聖書を読めということだろうと思って、そばにあった聖書を開いて読むと、ローマ人への手紙13章の12節から14節、私を読み出します。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはなりません。彼は言います。私はそれ以上読もうとは思わず、その必要もありませんでした。この説を読み終わった瞬間、いわば安心の光とも言ったものが心の中に注ぎ込まれてきて、すべての疑いの闇は消え失せてしまったからです。これがアウグスティヌスの改心。時に AD386 年、アウグスティヌス32歳の時、こうして初代教会最大の教部が誕生いたしました。第二のポイント、子供をパピルスのカゴ、アークに入れなさい。イエス・キリストの救いへと導きなさいということです。では第3のポイントに行きます。パピルスのカゴに入れられ、ナイルに流された赤ん坊は水浴びをしていたエジプトのパロの娘に拾われます。その時モーセの姉ミリアムが言います。でナドミ兄弟2章の7節から9節までを読んでください。
その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。はい。
一度は赤ん坊のモーセを信仰によって手放したヨゲベデでしたが、今度はパロの娘の命令により、モーセの乳母、乳母とは母親に代わって乳を飲ませまた養育する女のこと。ヨゲベデは実の子の乳母としてですね、モーセに乳を飲ませ養育することになります。もう殺される心配も子供を隠す必要もありません。しかも賃金をもらえます。公に堂々と子供を育てることができます、ね。まあ、本当に神様の苦しいです、ね、導き、まあ、配慮を思います。第3のポイント、それはあなたの子供に乳を飲ませなさいということです。乳というのは何でしょうか。はい、第1ペテロ2章を開いてください。2節です。では稲富兄弟、ペテロ第1の手紙2章の2節だけを読んでください。
生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。
生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。御言葉の乳、つまりこの神の言葉を、ね、子供に与えなさいということです。箴言の1章7節に、主を恐れることは知識の始めであるとあります。皆さんも知っているように、まあ、ユダヤ人はとても優秀な民族だと言われます。科学や芸術や文学など、多くのユダヤ人の人々が ノーベル賞を受賞しています。彼らが特別優秀な民族なのでしょうか。そうではありません。それはユダヤ人、特に母親の教育方法にあります。ユダヤの子供たちは生まれた時からすぐ旧約聖書、ね、最初のモーセの五章をですね、耳にいたします。繰り返し繰り返しですね。そして13歳の成人の時にはほとんどモーセ五章を暗唱しているほどです。子供の時、聖書を通して神とは何か、人とは何かですね、その土台が据えられ、故にですね、その上の学問が生きたものとなっていくのです。彼らが優秀なのはですね、子供の時の聖書教育にあるのです。御言葉をしっかりとですね、もう叩き込まれているからです。その中で生活しているからです。アブラハム・リンカーンのお証しをいたします。永久にアメリカの誇りであるアメリカ16代大統領アブラハム・リンカーン、彼は一移民の子としてケンタッキーの貧しいマルタ小屋に生まれました。家が貧しく、家の中に聖書が一冊あるきりでしたが、彼の母ナンシーは夕食が終わるとリンカーンを呼んで、エブ、さあここにいらっしゃい、今日はどこからだったかしらと優しくエブを膝の上に乗せて聖書の話をしてくれました。リンカーンにとって聖書の話を母の膝にもたれて聞く、この時が何よりも楽しみでした。そのことがリンカーンの信仰と両親を育て、後の人生の大きな土台となっていきます。若い時のリンカーンのこのような逸話があります。リンカーンが若い時、イリノイ州の名もない小さな店に勤めていた時、彼が一日の商売を終わって売り上げを勘定してみると、どうしても勘定が合わなかった。何度計算しても15セント多い。誰か15セント余分に払ったに違いない。あの客かな、あの客かなと朝からのことを思い浮かべているうちに、やっと一人の婦人客を思い出すことができた。あ、あの婦人だ。早速お返ししなければいけない。暗い夜道を隣の村に足を運んだ彼は、寒い風の吹きまくる中を訪ね回って、この15セントを返したということが話があります。9歳になった時、母のナンシーは病に倒れてこの世を去りましたが、臨終の際、リンカーンの手を取って言いました。お父さんと お姉さんによく使いなさい。隣人を愛し、神を恐れなさい。これが別れの言葉でしたが、この言葉こそリンカーンの心にまかれた生涯の種でした。この種を育てたのは2番目の母、サラでした。サラは前夫との間に3人の子供がいましたが、リンカーンを分け隔てなく愛しました。リンカーンが学問を従っているのを知ると、夫の反対をなだめて彼に読書を教え、彼をその地方に初めてできた巡回学校に通わせました。こうして母と子の愛情は生涯変わることなく、偉大な人アブラハム・リンカーンが成長したのです。神様はリンカーンに偉人になるための必要なものは何も与えませんでした。ただ貧困と神の愛だけを与えたのです。リンカーンはこう言います。二人の母と聖書は神が私にお与えになった最も大きな贈り物です、とこのように言っています。子供に御言葉の乳を飲ませなさい。家の中で家族が集まって御言葉を聞く機会を持つということは何にも勝って幸いなことです。では第4のポイントに移ります。出エジプト記の2章の10節です。で、なぞみ兄弟読んでください。
その子が大きくなったとき、女はその子をファロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。 彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。
はい、モーセの母ヨゲベデがモーセに乳を飲ませて養育したのは4歳か5歳までです。ヨゲベデはその後子供を、ね、パロの娘のもとへ連れて行き、その子は王女の息子となりました。パロの娘は子供にモーセと名付けました。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからであると。下の米印にはモーセとはモシェ、モシュ、引き出すから来た名前とあります。第4のポイント、それはですね、子供を神様の御心、子供に対するですね、ご計画の手に委ねなさいということです。兄弟姉妹、皆さん一人一人、すべての人が神様がその人に与えられた御心、ご計画があります。神様の御心の内を歩むこと、これが私たちの本分でありですね、最も幸いな人生です、ね、ですから私たちはいつもですね、神様の前に出て、神様、私はあなたの前にどのように歩んだらよいでしょうか、私に対するあなたの御心を教えてくださいと祈りの中で、ね、求めなければなりません。モーセに対する主なる神様の御心は2つです。1つは奴隷の状態にありエジプト王に苦しめられているイスラエルの民を、ね、エジプトから連れ出すこと。モーセとは引き出すという意味、その名の通りイスラエルをエジプトから、ね、引き出しなさい、はい、ではこの出エジプト記、少し後の同じ出エジプト記の3章の7節から10節までの間、10節までレイナード御兄弟読んでください。
主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。
実節、今行け、私はあなたをモーセです、パロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。これが主なる神様のモーセに対する第一の御心です。このですね、このためにモーセは、ね、リーダーとなる資質を身につけなければなりませんでした。パロの娘となりエジプトで、ね、いわゆるリーダーが王となる資質を彼は身につけていきます。そして神様のモーセに対する御心の二つ目はですね、この旧約聖書の、ね、最初の5つの書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、これをモーセ五書と言います。モーセが書いたものですがですね、これを書くことが神様の御心でした。当時エジプトはこの地上で最も文明の発達したところ、数学、物理学、天文学、文学、モーセはパロの娘としてあらゆる学問を教え込まれたとあります。それはなぜか、聖書を書くためなのです ね、ですからパロの娘として最高の学問を彼はですね、学ぶ機会が与えられたのです。 モーセはその学問を持ってこのですねモーセ五章を書くことになります。これがモーセに対する神様の御心です。そのためにヨケベデはどうしてもモーセをですねパロの娘の手に渡さなければなりませんでした。これが御心だったからです。エジプトの最高の学問が必要だったのです。母親としては自分の手元にですね置いておきたかったでしょう、ね、自分と一緒に生活したかったでしょう。でもそれでは御心がならないのです、ね、パロの娘になることが御心だったからです。第4のポイントは、成長したら子供を神様の御心の手に委ねなさいということです。兄弟姉妹、子供はですね親のものではありませんですね、神様のものです。私たちはしばらくの間ですね神様からその養育するの責任を預かっているのです。やがて子供は自立し独立をいたします。神様の御心の手にですね委ねなければなりません。それまでは親がですね責任を持って基本的なことを育てなければならないということです。今日は母の日です。兄弟姉妹、子供を産み育てるということは私たち人間にとって最も尊い仕事です。ですね。お母さんの愛のことをストルケと言います。まあ聖書にはですね、愛というのが2つですけども、ギリシャ語には4つあります。まず、こう男女間の愛ですね。これをエロス。友達の愛、フィレオ。でここからフィラデルフィアでね、友情の街という言葉が生まれました。次にお母さんの愛、ストルケと言います。そして神様の愛がアガペですね。聖書にはフィラデルフィア、フィレオとですねこのアガペが出てきます。神様はですねお母さんに人間、私たち人間が持つ最高の愛を与えてくださいました。それは子供を育てるためにはですね愛が必要だからです。愛がなくては子供を育てることはできません。今日は母の日、信仰深いモーセの母ヨケベデより、子供をどのように育てるか4つのポイントからお話をいたしました。まとめます。第一、子供をこの世の君サタンの支配から守りなさい。サタンの攻撃から守りなさい。特に有害な情報電波から守りなさい。二つ目、子供をパピルスの籠、イエス・キリストの救いに導きなさい。三番目、子供に御言葉の父、神の言葉を教えなさい。そして第四、子供を神様のご計画の手に委ねなさいということです。ヨケベではこの順でですね、モーセを育て、モーセは本当にですね、神様の御心を全うする人物となりました。私たちもですね、自分の子供だけではありません。孫もいるでしょうし、ですね、子供がまだ大きくなっているかもしれません。しかし、この教えは私たちにとっていつまでもですね、守らなければならない教えです。この信仰に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではどうぞ目を閉じてください。